おはようございます、高田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
サイの人白川文字学を追っかけております。昨日はついこの間までこの説が正しいと言われてた、例えば武士の死というのは興奮した男性の性器のことである、だから、オスメスですね、牛の横に、まあ、火と書きますと牝馬の牝になりまして、死と書きますとこれオスという字になりますんで、性器を表しているんだという、違うんだと、そんな浅いもんじゃないんだと、もっと深いもんだと、これはまさかり、小さなまさかりのことで、大きいまさかりは王様の王であると、つまり権力とか力の象徴である、そういうものなんだと。なぜかというと甲骨文字にそういう形があるんですね。確かに見ようによって王様の王がね、ちゃんとね、まさかりの頭に見えるんですよ、金太郎さんが担いでるやつ。
ほ
う、うん、まあ、それちょっとラジオで紹介できないのは残念なんでありますけども、はい、私たちがこう漢字をあまりにもイメージで語りすぎる、漢字というのをこうちゃんと追求するために大事なのは、漢字を生んだ人がどんな思いでその一文字を作っていったか、そういうことがわからない限り漢字にはたどり着けないぞということなんですね。
はい、
例えばね、こんなのわかりますか、文学の文って書けますか、簡単なやつ。
はい、文学の文、はい、
これは、白川説によると、これは身体装飾、入れ墨のことなんですって。わかりやすいところでは、山彦の彦、そこに彦の中に三髄書きますね、三髄と言いますか、横線をね、これ実は入れ墨のことなんですね。こういう入れ墨を入れてたんですな、男子は。
この三本線、
三本線、
はい、
それから胸という字を書いてください。
胸、おっぱい
って言うこともないんですよ。
あれ、こうか、
はい、そのカッコの中にバッテン書くでしょう、
はい、
これどうも胸あたりにバッテンの入れ墨を入れてたからっていう。
へ
え。漢字を作った人たちというのはイニシエーションとかいうことで、身体装飾で入れ墨を用いた人々であったという、
はい、
なんかね、そういう漢字を作った人々の暮らしみたいなもの、あるいは文化みたいなものをきちんとわからないと、漢字は理解できないっていう。
はい。
もう私、ちょっと、あっと驚いたんですがね、かなさん。
はい。
なるべくわかりやすい字がいいんですが、象って書けますか？
象って動物の象ですか？
そうで、はい、
はい、書けます。
これはもう皆さんもね、よくご存知、四つん這いの象、立ち上がらせた形が象という字に、うん、
ね、よくその元の絵も昔見せられたり。
そうですね、
はい、
象見たんでしょうね。
まあそうでしょうね、
中国の人が、
はい、
ちょっとイメージと違わない？中国の人が象を見たっていうことは、字にするぐらいですから、すぐそばにいたんでしょうね、
まあ、身近な動物。
そう、うん、ということは黄河とか揚子江に象がいたんですよ。それくらいあそこは大密林地帯だったんですよ。
はい。
もう一つ面白い字、
はい、
なるって書けますか？
成功のせいですか？
いや、
なる、
うん、
はいはい、これなんて言うんですか、ためっていう字ですか？
ためですね、
はい、
ためですね、まあ、横にこう人弁を書くと偽善者の偽とかって言うんですが、はい、ちょっと人弁外しといて、うん、なすという字だけ見てください、
はい、
これかなさん、あっと驚くなよ。これね、白川博士がね、甲骨文字でこのなすをね、甲骨文字に見つけるんですよ。この文字がね、驚くなかれ、ちょっとうまく書けるかな。ごめんなさいね、上手に書けない。あ でも持ってくればよかったの。ごめんなさい。
ああ、なんか目玉親父の下に、
うん、
まあその象の下がついてるみたいな感じですね。
そうなの。今象って言ったでしょ。
あ、はい。さっき象を描いたばっかりなので。
これね、象の頭に人が乗ってね、象が材木を持ち上げてるっていう。
あ、ナスっていう字？
うん。
ほほー。
これちょっと私の書き方下手くそなんですがね、これ甲骨文字見るとちゃんと象に見えるんですよ。つまり、うん、黄河のすぐ近くか揚子江あたりで木材を象に拾わせて象を使う人たちがいたっていう。で、その象で巨大な何か建物を成したっていう。した。
へ
ー。どうも私たちが思ってる漢字というイメージと漢字を作った人たちっていうのはイメージが違うんです。だから漢字と一概には言えない。漢というのはあくまでもこれ中国の人たちの人種の呼び方ですから、
はい、
でも漢字の大元を作った人たちははっきり言うと少しも中国人に似てないんですよ。これが白川文字学と言われるところ。さあ漢字の不思議突っ込んで考えていきますよ。